押しました。
よし、
今日夜ご飯何食べた？
夜ご飯まだ食べておりませんよ。
あ、もう8時だけど、そんなもん。
それはね、
うん、
そう、気を抜くと1日1食とかでいいのよ。
そっかそっか。ひとしがそういえばお腹空いたとかいう感覚ないって言ってたなって思い出して。
いや、そうなんよね、俺お腹空くっていう感覚を知らんくて、
うんうん、
ちょっとその話番外編で一回撮るかいや、もうこれだけないけど始まりました、ティーチャーティーチャー
よっ。
ひとしです。
はるかです。
この番組は世界中を回る先生のはるかとラジオ番組のプロデューサーをやっているひとしの2人で子育てのお悩みを納得するまで考えていくポッドキャスト番組です。
よろしくお願いします。
おい、
ねえねえ、ひとしひとし、
はい、
そういえばちょっと重大なことに気づいたわ。
なん？
俺もう世界回ってないわ
確かにそうやったあ、今そうやったね。
集中して聞いてたらさ、
うん、
世界中を回るって言ってたけど全然回ってないわ。
ほんとやね、変えよっか、
うん、
無料のフリースクールを作るみたいなのにする。
そうね、運営するにするか、
うん、
俺が回るか
そっちそっちの選択肢あるんや
そうそう、どっちかやね、はい、まあ、オンラインだから。
そっか、
いけるっちゃいけるかな。
そうやね、
経度だけ変えずに。
どういうこと
経度変えたらさ、時差が起きて
はいはい、はい、
学校運営できなくなっちゃうから。
あ、
そうそう、上下にずっと上下に回る
あ、そっか、
南極大陸を越えればいいから。
あ、そっかそっかそっか
そういう越え方もしながら
しながらねやっていきたいんですがね
はい
はい、じゃあ行きましょう。今回のご相談です。
はい。
5歳の息子が私に嫌がらせをするようにわざと良くない行動をしているように感じます。私が2歳の娘にご飯をあげたりしている最中にわざと食べ物をこぼしたりスプーンを落としたりします。
はいはいはい。
そっか、妹さんにってことか、うんうん、その度に叱ったり、うんうん、たまには大きな声で怒ったりもしているのですが全く変わらないどころか、
うん、
最近は呼ばれても返事をしなかったりババアと言って怒らせたりするようになりました。どうしたらいいでしょうか、ということです。
きしゃー、悩むなこれは。
でもね、息子さんなんていうの、こういうの第一反抗期的なことを言わん？
ああ、そうねそうね、3歳ぐらいから第一反抗期って言ったりするけど、
うん、
あの呼ばれて返事をせんとか、
うん、
何これ、もうバーバーって言ったりとかしてるんやろ、
うん、
結構きついね。
そうなんだ。
俺は自分に置き換えたら、俺もこう負のループに子供の関係入って、
うん、
何々くんって呼んでも返事せんかったりとかっていう経験が一回あるんよ。
へ
ー。のループに入ったことがあってぐさーってくるね。
そうか、これはどうしたらいいんですか？
もうね
結論求めすぎ。
いやいや、そうそう、結論いけるよね、
うん、
あの同じように悩んでる先生とかもぜひ聞いてほしいんだけど、
うん、
もう今こういう困った行動系はだいたい対応策が見当つくし、かなり効果高い対応策ができるようになってるんだよね今は。
へえ。
まあ、こういう困った行動をする子に対しては、
うん、
まあ、行動分析をすれば、
うん、
短期間で改善されるっていうのがもう自分の中で結構強くあって、
うん、行動分析をして改善をする、
改善をするということがかなり高い確率でできるっていうのがあって、
うん、へえ、どういうことやろ。
で、まあ、大事な考え方として、まあ、こういう困った行動をする子っていうのはこう悪い子とか、なんでこんな子になっちゃったのとかいう、
うん、
その子の人格の問題であったりとかってされがちなんだよね、
うん、
まあ、いたやん学校で悪い子とか言われる子って。
いるよね。
そうそうそう。でもこう今日話すような、まあ、応用行動分析学っていうんだけど、
うん、
まあ、その見方で見ると、まあ、この子は悪い子っていうよりは、
うん、
まあ、間違った学習をしてるだけだから、
うん、
まあ、そこを改善すればいいよねっていう冷静な見方ができるっていう。
なんだ、見方を変えるって感じなのかな、じゃあ。
うん、見方を変える、行動分析するっていう眼鏡を持てば、
うん、
うん、これは困った子だ悪い子だっていうよりは、あ、間違って学習してしまってるんだなっていう見方になるから。
行動分析学はね昔も出てきたよね確か。
あら、ひとしから言うってことは覚えてるってことやね。
いやー、ね、何の回だったかというと、
2つあって、
うん、
1個目が遅刻、
トークンシステムかな、
遅刻で、そうそうそう、行動分析学入門で入って、
うん、
そうハウツーから入って次はがっつり解説しますよって形で口に物を入れる子っていうのをした。
あ、その回か。
ひとしが好きな回やね。
そっか、それか、応用、
そうそうそうそう、
応用行動分析学、
そうそうそうそうそう。でここで重要だったのが、
うん、
まあ応用行動分析学ではその問題行動自体を見るんじゃなくて、
うん、
その何と何を見るって覚えてます。
はい、覚えてます。
ちょっと誘導しすぎたわ。
前と後。
そうなんよ、く覚えとったね。
いや、誘導しすぎた、言うとるやん自分で。
もう丸1個だけしか開けてなかった。
あれやったよね、そのスーパーでお菓子を買ってくれないから泣き叫ぶ子みたいな例で。
ああ、そうそうそうそうそう、
まずその泣き叫ぶ前にはお菓子を見つけるっていう行動があるよねとか、
うん、要因があって、
そう、ね、要因があって泣き叫んだ後にそれを買ってくれるっていう結果もあるよねみたいな、
うんうん、
確かそういう話を、う
んうん、あー、やっぱり例を出すとかなり理解が深まってるし思い出せるね。
思い出せる。
まあそのメリットっていうのは4つ主に子供にあって。
はいはい、4つあったのか。
そうそう、4つ、4タイプに分けてくれてるのがすごく分かりやすいよねって話になってて、
はいはいはい、
1個がね、まあ、困った行動をすることによって逃げるっていう逃避タイプね。
あ、嫌なことから逃れたいから、
そう、例えば泣くとか、
うん、
まあ、教室から抜け出すとか、
うん、
っていうことやね。で2つ目が要求タイプね、
うん、要求、欲しい
欲しい、だからお菓子が欲しいからガーって泣くという困った行動をして、
うん、
でそしてそれで手に入るという結果が訪れたら要求タイプ、
うんうんうん、
で3つ目が今回主にあの話をしたいんだけど、
うん、
注目タイプ。これがめちゃくちゃ多い。
はいはいはい、注目されたい、
うんうん、その困った行動をすることによって注目が得られるっていう、
うん、
もうこれが結構幼少期はほとんどじゃないかなと思う問題行動の。
まあ確かにね、そのイメージはある。
そうそうそうそうそう。で4つ目が感覚タイプって言って、まあ、感覚を得たいっていう、うん、感覚的な刺激を得たいっていう欲求があって、
うん、
まあ、そのためにこう口に物を入れたりしてるんだよって。
いやー、ちょっとこれはぜひ概要欄に載せておくので、まだお聞きではない方はぜひ聞いてみてください。
そうね、これあのお悩み自体がさ、あんまり馴染みのない口に物を入れるとかっていう話だったけど、
うん、
あの実際はかなり話してることは汎用的で深い内容を話してるから、ぜひ聞いていただけたら嬉しいね。
そうやね。というのはまあ置いときまして、今回はじゃあその注目されたいっていうところの話
置いときまして、
注目されたいっていう動機でそういうババアと言ったりしているんだっていうのはまあなんとなく分かったと。
そうそうそう、ね、だからちょっと一回整理して、
うん、
この行動を分析してみていい？
うん、行動分析、はい、
行動分析してみるね。例えば、はい、わざと食べ物をこぼしたり、うん、スプーン落としたりするんですよって、ここだけ聞いたらさ、
うん、
あ、困った子だなと思うよね。
はいはいはい、
だけどこの前と後を見ることによって分析ができる。
はい、
はい、じゃあまず前を見ます。これどんな時にって書いてあった、この文章から。
あ、妹にご飯をあげている最中って言われてるね。
もうこれは明確だったね。
そっか、そっか、そっか、
そうそうそう、まあ、行動を起こす前が妹のお世話をしている、
うんうんうん、
で行動としては物をこぼすとか落とすとかやったね。
うん、
でその後なんよ、あと何が起きてる？
お母さんから怒られている。
そうそうそうそう、まあそこなんよ、叱ったり大きな声で怒ったりって書いてあるやん、
うん、すなわち注目されているということなの。
そうそうそう、そう、まさに子供にとって叱られるっていうのは嫌なことではあるんだけど、
うん、
もっと嫌なことは自分が無視されてる状態っていうのが一番きついわけね。
はあ、
そうそう、でそれよりかはもう怒られてでも叱られてでもこっちに、
うん、
あのお家の人の注目を浴びたいっていうようなのが無意識の中であるわけなんよね。
へえ、
そうそうそうそうそう。 だからつまり、まあ、物をこぼす落とすっていう行動が注目っていうメリットをこの子にもたらしてる状態が生まれてるんだよね、うん、
はいはいはい。
でここのミソはよくさ、なんで落としたのっていう原因を聞くとか、
うん、
なんか心の問題じゃないのって思ってストレスを取り除こうとしたりとか、
うん、
こういういわゆる原因論みたいな考え方だと、
うん、
この行動ってなかなか治らんのよね。
はいはいはい。
そなんでかっていうと、子供は注目されたいからこうしてるとかって分かってないから。
あー、それを聞いたところでね、子供からは出てこないのか。
そうそうそうそう、出てこない。
これはあれか、原因論じゃなくて目的論っていう話か。
そうそう、目的論。アドラーで言うと目的論で、こういうことをしたいからこんな行動をしてるんですよっていうことなんよね、
うん、
でだからシンプルに今この物をこぼす落とすっていうものを強化してる結果があって、その強化してる結果っていうのが何になる？
怒ること。
そうそうそう、怒ること、叱ることっていうのが今この子の行動を強化してる状態なんよね、
うん、
増やしてる状態なんよ、
うん、
だからどうするのかっていう話が今回、まあ、大事で、
うん、
これは俺はね、まず注目っていうものをなくすためにじっくり注目をしないっていう、
注目をしない。はい。
でこれシンプルなんよ、
うん、
注目してたのを消すってだけなんよね、
うん、
こうみんな怒って消そうとしたりとか、
はいはいはい、
なんか叱って理解させようとしたりとかするけど、もうシンプルにこのメリットをなくしてしまう、
はい、
だから怒っていた叱っていたっていうのをまず消す、
うん、
まず消す。でもう大変だからやめてほしいなって1秒で終わる。
おお、
これ1秒で終わるのが大事だよね。
なるほど。
でこの注目しないっていうと、
うん、
もうイメージが湧かないと思うんだけど、
うん、
これね、奥田健二先生っていうこの行動分析学ですごいいろんな本出されてる先生がいるんだけど、
うん、
まあ、この方がさ、宝塚方式っていうのを提唱してたりとかしてて、
ほう、なんやろ
これめちゃくちゃ汎用性高いから。
宝塚、
うん、
注目される人はどんどん、いや違うな、わからんわ当てようとしたけど全然わからんわ。
あ、ごめんごめん、宝塚方式は難しいか、うん、宝塚を見に行ったことないかもしれんけど、
うん、
もう俺もないんだけど、
うん、
宝塚の方ってさ、
うん、
例えば横の人と話してるのに全然目合わせてないやろ。
へえ、そうなんだ。
劇団ってそうやない？
あ、
劇団の人たちってさ、お客さんの方向きながら喋るやん、
うんうん、はいはいはい、
そんなイメージ。だからなんかこう目はそっちに注目しないんだけど、
あ、
まあ、お母さんとかお父さん自分のペースを持ちながら、でも大変だからやめてほしいなっていう風に言うっていう。でこのもうこれ1秒で終わるんだけど、
うん、
この時にすごく重要な考え方があって、
うん、
これがね、得られるメリットが消えたら、
うん、
ブーストっていうのがある
よ。はあ、
前ちょっと話したけど、
そのメリットをなんとか得ようとしてもっと大きな声でババーって言ったり
言ったりするっていう、うん、この行動がもっとひどくなるっていうのが一時期ある
ん
よ、
うん、
でここで、あ、はいはい、分かった分かったって言って、
うん、
また注目したりとか、
うん、
その要求に応えたりとかすると、あ、もっとひどいことすればもっと要求得られるんだってことが語学習しちゃうよね。
なるほど。
そうそう、だからこのメリットの消去は徹底して行わなきゃいけないっていうのがすごく大事ではある、
うん、いやー、むずくない、
うん、でもこれでね、感触とかで、うん、もうすっごい感触が大きくて、
うん、
なかなか泣き止まないんですとかっていう人がいたりとか、
うん、
まあ、実際に学校で自分のうまくいかないことがあったら、
うん、
もうとにかく暴れて大声出す子とかも、
うん、
これで良くなったからさ。
へえ。
そうそうそう。でなんかね、この時にかわいそうって思ったりすると思うよ。
思うよ、
うん、こんななんかひどいことしてとか思うと思うんやけど、
うん、
これ長い目で見てほしくて、これは、
うん、
長い目で見たらこれしばらくこれがずっと治らなかったりとか、
うん、
ずっとこういう困る行動し続けたら、
うん、
この子はお家の人にとって困る子なんよ、ずっと。
はいはいはい。
でその学習で例えば友達にも同じようなことして、友達からも困る子になっちゃうわけなんよね、
うん、
でそうなったらさ、自信失うし、
うん、
もっとかわいそうなことが長い目で見たら起きるわけやん、
うん、
だけど、まあ、短期間ね、この、 まあ、注目をしないとかって語学習を直すために消去することで、
うん、
まあ、その先に必ずそれはなくなるから、教科がなかったら。
それはさ、はるかの今まで見てきた中では何ヶ月何週間くらい？
そうね、結構感触とかすぐ、あ、また次の今から大事なこと話すんだけど、それも含めて、
うん、
結構感触はすぐなくなったりとかするね。
へ
ー。その本当にひどい感触の子に一回出会ったことがあって、
うん、
これはもうね2時間ぐらい泣き叫ぶ、
うーん、
暴れる。
へー。
なぜなら前まで暴れてたらその要求が通ってたのに、それを要求通さないようにメリットを消すもんだから、うん、もう暴れ続ける。その時は先輩の先生なんだけど、先輩の先生がもうメリットを消すってこの方法でやってるからさ、
うん、
でその子はずっとそうやって感触がひどかったのに、
うん、
その先生がそういうもうメリットを淡々と消すっていうことをして、
うん、
はい、今回2時間やったね、次1時間何分やったねっていう風にタイムのこの時間の短さを計算して、
うん、
でその感触が3回で治った。
マジ？その時間、
そうそうそう、
時間は別に子供に伝えるとかってことじゃないよね。
あ、はこっちで良くなってる悪くなってるを把握するっていうこと。
そうだよね。ああ、ね、びっくりした。なんか、うん、みんなが静かになるまで3分かかりましたみたいな、あの校長先生の学年集会のあれかと思った。そういうことじゃないよね。
ではない。
ああ、よかったよかった。
まあ、あれもあれでね、うん、まあ、そういう一つの手法では
あ, あ, る, んだ
あるっちゃあるんだけどね。
へえ、
そうそう
そう、そうなんだ。だからそのほんと3回とかで効果を発揮する感じなんだ。
3回でするかはちょっと人それぞれだけど、
うん、
まあ、今までメリットが得られてたのが得られないって消去っていうのが起きたら、うん、やっぱその数は減っていくよ。ただここまで聞くとよ、ここまで聞くと今、
うん、
あの、いやもう絶対こんな方法せんと思う。
おお、それは
したくないと思う人多いと思うよ。冷たいし、なんか、
そっか、そうやね。あ、そう、そっか、今騙されそうになってたよ。最初はそう思っとったけど、
なんかね、注目もせんで1秒で終わるなんてとかさ。
そうやね、冷たいよ。顔も見ずによ、
うん、
そっぽ向いてやめてっていう。
そうそうそう、やめてっていう、
うん、
でこれ奥田先生が言ってて、うん、これかと思ったのが、
うん、
もう代わりに一人で黙々遊んでる時とか普通に過ごしてる時にギュッて抱きしめてあげてくださいって。
あ、
で遊んでる内容とかいっぱい聞いてあげてくださいっていうことを書いてる。
それをしていいんですね。
ここなんですよ。
ああ、安心しました。
これが今ね、うん、ものすごく大事で、
うん、
さっきまではさ、あの、うん、子供が困ったことして怒る、
うん、
でさらに困ったことして怒る、
うん、
もっと怒るとかって負のループに入ってたの分かる？
はいはいはい、そうだね。
これは困ったことに注目してたから、
うん、
だけど一人で遊んでたりとか、あるいは嬉しいことしてくれた時とかに、
うん、
もうたくさん注目して、
うん、
たくさんそこでいいコミュニケーションを取るってなると、
うん、
いいコミュニケーションがどんどんどんどん起きていくわけよ。
あ、
うん、
これもなかなかいい知識ですね。いいね。
そうなんよね、かなり
これは
いいよね。
すげえな、うん、確かに、
うんうん、ちょっと締まりかかってるんやけど、ごめん。
お、まだあるんですか？
あの、もう一個、あのババアっていうのがちょっと許せんくてさ。
あ、引っかかっとね。
これ許せんのよ。
そ、なんかあるのかな、
自分の、ね、育ててくれてる親御さんに対してさ、うん、なんか言ったりかんやろと思うわけよ。
あ、確かに言ったことないかもね。
ないよ、
ないかもな。
でこれをなんで取り上げたいかっていうと、結構ね、大人に対して、
うん、
最近なんかこう悪口を言ったりとか、
うん、
なんか変な言葉で気を引こうとする子をよく見てて。
お、なんだ、下ネタとかも。
ああ、下ネタとかもそうやね。でいわゆるなんていうか、いじられる先生とか、
うん、
まあいじられたりとかっていうのがあるけど、結構エスカレートしがちやん、そのいじるいじられるって。でいじめみたいになって違和感を覚えることが結構多くて。
ああ、大人側がいじめられてるみたいな構造になる。
そうそう、それっていう
のか、
モラル的にもおかしくないとかっていうのも、
うんうん、
だんだんもう言えんような状況になったりとかしていくわけよね、
うんうん
うん、でいつもはこう明るく返してたのに、
うん、
急に怒ったりするとなんかギクシャクしたりとかっていうのが あって、
うん、
よく学生ボランティアさんとかも子供に舐められるんですよねとかいう話をしたりとかする方に出会うんよね、
うん、
まあ、これも分析したら結構すごくすぐ消せることかなと思ってて、うん、
はいはいはい、
そのババアっていう前に何があったかは知らないんだけど、多分ババアっていう言葉を使われた後に、
うん、
まあ、怒ったりとか、あるいはこらーってこう面白く返したりとか、
うん、
してるんだったらこれはもう注目とかを求めてる行動になるから、うん、もうそれを消すっていうことをする。
はいはい、
もう注目もしないし寄り添わない、うん、一言嫌だからやめてっていう宝塚方式をこれは取るね。
はいはいはい、まあどっちも一緒よね。でも
一緒一緒、
うん、
ただなんか結構人志とかもなんか子供に対して優しかったりとか、まあ、俺も結構楽しく明るく接するからさ、うん、子供ってこう間違ってそう嫌なことを言ってきたりとかしようとするんよ。
うんうんうん、そうやね。
あとなんか干渉して嫌なことするとか、
うん、
でこれ間違った関わり方しようとするんだけど、
うん、
俺それ全く相手にしないんよ。
なるほど。
そうそうそう、一見冷たいよ、
うん、
一見そういうことされた時にやめてって一言言うだけやけん冷たく見えるけど、
うん、
長い目で見た時にその間違った行動でずっとコミュニケーション取ろうとしてきて、
うん、
でエスカレートしてきてこっちが怒るとかなったらもっとかわいそうなん
よ、うん、
だからもう最初の段階で一発目でもうやめてって、これは違うよっていうのを目も合わせずに言うっていうのが、
うん、なるほど、
やるっていう。そうそう、もう絶対せんくなる
から。へえ、そっか、やってみよう。もう言われる機会があったらですが僕は、
うんうん、でその代わり、その代わりその別の場面でめちゃくちゃ関心注ぐし、
うん、はいはい、
楽しい会話をするっていうのが条件だけど、ただの冷たい大人にならないでね、うん、
なるほど。じゃあまとめますよ。
はい、
困った行動をする子供を悪い子として見るんじゃなくて、
うんうん、
間違った学習をしているだけだというふうに見てその行動を分析しましょうと。
そうそうそうそう、そうなんよ。
具体的には、
はい、
行動によって何のメリットがあるのかっていうのを見つけてそのメリットを消去する方向で接しましょう、
うんうん、はい、
かっこ宝塚方式。
宝塚方式です。
ただその代わりに、困った行動をしていない時にたくさんその欲求を満たしてあげましょう。
そこなんですよ。そこ大事。それ大事よ。
そこ大事やったね。そこないとね。
そうなんですよ。
冷たい対応になっちゃいそう
だから。そうそうそう。前回はさ、ターゲット行動っていうのを紹介してて、
はいはい、
肯定的で具体的な行動を教えてあげて、
うん、
それをできた時にめちゃくちゃ報酬があるっていう話にしたんだけど、うん、まあ、報酬っていうのは褒める言葉とかもそうだし、
うん、
ものとかもあるんだけど、
うん、
だからその代わりの行動がすごく大事っていうのは、
うん、
念押ししておきたいなと思います、
はい、いい良いんじゃないですか。
はい。あ、ごめん、宝塚方式に関しては、うん、これ俺が勝手にアレンジしてこれで使わせてもらってて、
あ、そう、
最後補足なんだけど、奥田健二さんね、
うん、
子供のペースにはまらないっていうのをすごく大事にしてるんよ。で、子供のペースにはまってしまうと、
うん、
子供って自分でコントロール効かないことが多いから、
うん、
結局それこそ困った子になっちゃって、あ、人を困らせてるとかっていう負のループに入ってしまうやん、
うん、
で、奥田健二さんが使ってた宝塚方式は、まあ、大人で話してる時に、
うん、
まあ、子供がねえねえって来た時に宝塚方式で返しますよっていう話をしてて、そうそう、まあ、大人の今は大人の時間だからねって、大人のペースは崩さないっていう方向で、
なるほど、
この話をしていて、
それをいろんなところにも使えるんじゃないと。
うんうんうん、
いや面白いですな、
というところです。
じゃあいただいた感想を読みましょうか。
はい、
2023年12月16日のポッドキャストウィークエンドでリアルひとしさんを拝見しました。
あら、
あ、
見られてるよ、
はい、モーさん杉部さんとお写真を撮らせていただいたカメラマンです。
あ、カメラマンさん、
はいはいはい、撮っていただきました、だいぶ時間が経ってしまいましたが、あれから一気聞きさせていただきました。
ありがとうございます。
改めてお二人の活動への思いの強さが伝わってきて、わずかではありますが支援できたらと思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そう、村にもね入っていただい
た
方ですね、僕には子供がいません、
うんうん、
今は好きな写真を楽しみたくてフリーでカメラマンをしています、
はい、
子供がいないからかお子様向けのイベントの撮影や、
素敵、
自分より若い方たちの生き生きとした姿を撮影することがとても楽しみになりました。一般的に考えたら僕よりも長生きする彼ら彼女らの今の笑顔を残しておきたい。その笑顔がいつまでも続きますように、ね、またいつか笑顔でいられなくなった時に見返してもらえたらと今はそんな気持ちです。
すごい。
だからお子さんに対するお二人の思いがとても嬉しいです。お二人の活動がいつまでも続くように願っています。大したことはできませんが、もし映像関係でお手伝いできることがあればお声かけください。
あら、
年齢の割にまだまだ勉強不足な部分は否めませんが、伸びしろだらけだと思って楽しんでいます。よろしくお願いします。という
元気出るね。
いやこれね、
元気出る。うん、
自分より若い人たちの姿を撮影して、
うんうん、
笑顔でいられなくなった時に見返してほしいって、なんかジーンときたんだよな。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひ写真、あの協力嬉しいですし、もし写真をご依頼したい方がいましたら、
うん、イベントとか撮っていただけたら嬉しいね。
概要欄にツイッターじゃあ載せさせていただこうかな、
うん、
載せさせていただくので、ぜひ写真撮りたいな、撮ってほしいなって方いたらご連絡してみてください。
はい、お願いします。
最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
番組への感想はカタカナ、ハッシュタグティーチャーティーチャーとつけて X でポストいただくか、概要欄のお便りフォームからお願いいたします。最近はポッドキャストアワードのツイートをしてくれてる方が多くて嬉しいね。
あ、本当にありがとうございます。いや嬉しいね、なんか喜んでもらえるっていうのすごいね。
うん、
なんか応援してますっていうの今まであったけど、
うん、
自分たちのアワードを私たちが嬉しいですとか言ってくれるの感動やね。
うん、これで世の中の親子関係良くなりますみたいな、ぜひこれで広まってほしいみたいなことをやっぱね言ってくださる方多くて、
うんうんうんうん、
すごい嬉しいね。
そうね、ありがたいね。
また、僕らの活動をご支援していただけるスポンサーの皆さんも大募集しておりまして、月額1100円からお好きな金額を選択できます。
募集してます。
ディスコードコミュニティの村へご招待いたします。そしてポッドキャストアワードの授賞式の日に飲み会を開催するので。
あ、そうだったね。そうです、8時ぐらいからできそうなんでしょう。
そうです、時間が20時から行けそうなので、
うんうん
うん、20時に有楽町らへん、
はい、
飲み会を開催しようと思いますので、ぜひ概要欄のフォームに、
はい、
あの行きますっていう回答と検討しますっていうボタンも載せてるので、興味ありますっていう段階でお答えいただけたら嬉しいです。
嬉しいです。
お店を予約するか、あのどっか立ち飲み的なところになるかちょっと考えんと、
うんうん、村でおすすめしてくださってたね。
そう、送ってくれたのよ。
あれはスタンディング？
そう、飲みたい人がその都度カウンターでお金払ってお酒を買うスタイルの、うんうんうん、ハンバーガーショップかな。
そうかそうか、
今のところここかな。
素敵、
ここがいいかなってなってます。
そこいいじゃん、
うん、
俺たち多動だから歩ける方がいいね。
そうね、そうだよ
そうそう、座ってられんのよな、あんまり長いこと
座ってられないから。
いいねここ、ハンバーガー屋さん。子供とかね来てもハンバーガーポテトとか好き。無理かな8時とかは。
いや嬉しいけど、うんうんうん、もし来れたら。そう、嬉しいけど、
嬉しいけど、まあ、無理なさらずにっていう。
どうだろうね、まあ皆さんのご都合、
うんうん、今
そうね、本当はね翌日に昼間にねお子さん連れで参加できるイベントもやりたいなとかを考えつつ
俺が10時にチケット取っちゃったから。
そうね、ちょっといろいろフリースクールの準備の方でね、
まあ、そうなんです、めちゃくちゃ
やることがあってい
ろいろありまして、
その飲み会だけとなっております。
はい、
というところですかね。
うんうん、また4月6日のイベントも福岡であるので、
あ、ぜひぜひ。
沖縄とかから来るって言ってくれたりとか、すでにもうチケット取りましたって言ってくれたりとかしてて
4月にもイベントやりますので、
はい
はい、ということです。
はい、
それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それではさようなら。 さようなら。なんか最近この最後の雑談が楽しいんだよな。
楽しいね
報告できることが多くて